い、5月25日木曜日17時になりました。木曜日人チャンプルのお時間でございます。
はい
はい、視聴率男です、ともきと。
あ、劇のところ山ひとみです、よろしくお願いします。そんなともきが出てる、ラジオの視聴率は今、出てる8人。
これも含める
だから8人だから
7人。
はい、何が視聴率男。
じゃあ、そのスタートからそんな視聴率バーンって取る人間なんてこの世にいないですよ。
視聴率男を名乗るならそういうことでしょ。
いやいや違う、
まあ、もうこの人が出ますよって分かった時点で。
違う、視聴率男の意味はそういう意味じゃない。
んじゃあ何よ。
そういう意味じゃない。わ、
めんどめんど、切るよ。はい、お疲れ様でした。
お疲れ様。
乗るんかい。何ね。
いや、昨日、一昨日か、
うん、
今週末ライブがあって、うん、それの告知でキャッチーに出てほしいと。
あ、はいはいはいはい、はい、
で2分間だけそのちょっとネタをして、
うん、
ライブの告知を最後ちょろっと30秒ぐらいかな、はいはいはい、するっていう、もう本当にそれだけのパッっていうやつで出させてもらって、最後多分告知し終わって最後なんかあるって、もう一個がなんかあるって言われて、一個もう一ネタ、
うん、
15秒ぐらいで終わるやつをやった時が、その放送、その火曜日かのキャッチー内の放送の瞬間最高視聴率を叩き出したらしくて。
へあ、なるほどね。
お褒めいただきました、
お疲れ様でした、
ありがとうございました。そのキャッチー そのディレクター、
うん、
神谷さんがね、
うん、
それこそ、まあ、惜しくも悔やまれる中終わりましたけど、小木前プラスっていう番組、
はいはいはい、
10年ぐらいやってた番組もディレクターやってて、うん、その僕が一時そのココリッチで呼ばれたり、
うん、
僕ピンで呼ばれたりとかいろいろしてる時期が多かった時期が結構あったんですけど、
うん、
本当に毎回行くたびに前回の僕が出てた回がその月の小刻みプラスの中で視聴率一番良かったよって 3,4 回ぐらい言われたことあって、なぜかだから神谷さんの関わってるやつに僕出ると視聴率がいいらしくて、で今回もその告知だけでちょろっと出たけど、また神谷さんにまた同じツイートでね、まあ、報告というかがあったんですけど、
へえ、面白
だ。なんか何がそうなってるのか分かんないですけど、不思議と神谷さんが携わるやつに出させていただくと、しかもそんな頻繁になんか準レギュラーとかぐらいの感じで出てるわけじゃなくて、
まあまあまあまあ、まあ、
半年短くても半年空いたりとか1年2年空いて出たその回がなんかバンってなったりするらしくて、まあ以前にもまあそういうことを言われたのを、今回神谷さんのやつ出たんだから、もう小刻みプラス終わる1年前ぐらいから出てなかったんで、もう2年ぶりぐらいに現場で神谷さんとお話しして出たやつでまたそう言っていただけたんで、いや、ありがたかったなっていうお話ですね。
はい、そんなオリジンお笑いライブが今月末、はい、今週末、はい、
今週末、
はい、5月の27日土曜日ですね、はい、はい、行われます、テンプスでありますので、
はい、よろしくお願いします、はい、
前の沖縄チャンネルの生配信の時にもやりましたが、まあ配信もありますよっていうことで、はい、ね、この前大阪に遊びに行かせてもらって、県外の方もたくさんで、ね、見てくださったりとか、興味持ってくださってたので、はい、まあ配信でもね、見れる方、はい、見てください。よろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。
なんかクレジットでの、ウェブでのね、うん、事前決済もできるようになったらしいので、
はい。
はい、それも活用しながら、
うん、
ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします
。昨日、めっちゃ天気良かったさ。
はい。
まあ今、沖縄梅雨入ったんですけど、
はい。
全然雨降らないじゃない。はい、梅雨入りした日に、ものすごい
大雨。
と雷で。
うん、
で、今、ちょっと台風近づいてて、
はいはいはい、
30日が一番近づくのかな。
最接近って今のところはね、言われてますね。
うん、言われてるんですけれども、うん、で、昨日が本当にいい天気で、で、その前も、天気、まあまあよくって、この、はい、まあ、雲が出たり、あ、太陽が出たり隠れたりはしてたんだけど、うん、もう、半日ぐらい外ロケだったんですよ、YouTube の。外で撮影してて。はい、で、うわ、焼けたね、なんてマイコと話してて。
うん、
日焼け止めしっかり塗んなきゃね、って言って。で、昨日、マイコいなくて、
はい、
私と純選手で外ロケしてたんですけど、まあ一応もう、なんか濡れるところは、顔もちゃんと日焼け止め塗って。で、
うん、
でも、結局外にどんくらいいたかな ?1 時、3時間ぐらいいたのかな ?3、4時間ぐらい外に。
まあまあでもそれぐらいいたね、まあ。
そう。
多分日焼け止め効かないぐらい焼けるんじゃないですか。
で顔は焼けたなと、まあ、ちょっと赤くなっててから、
うん、いやもう思いましたよ、来て見た時に
と思って、で昨日の夜、昨日の夜も、まあ、顔赤いなと思ったらお風呂から出たら右肩の、
はい、
なんて言うんだろう、この T シャツの、はい、と首のあ間が焼けてたわけ。
うなじのちょっと、
そうそうそう、
下、さらにちょっと下ぐらい、
ちゃんと T シャツのこう線に沿って焼けててで、あ、首、確かにあんまり首ちゃんと塗ってなかったわけ、はい、あ、首塗ってなかったやと思ったんだけど、左は全然平気で、
はい、
右肩の本当に局所的なとこだけちょっともう火傷に近い感じで痛いわけだから、今シャツが
ザ県外の皆さん、観光客の皆さんみたいな、そうそうそ
う、海水浴に行って
赤い焼け方してますね、
次の日のあたたたたたってなる焼け方してしまって、
うわ、でちゃんと埼玉県人ですね。
いや、なんか、いやでもだからなんで右肩だけだったんだろうと思って、一応車に、
はい、
昨日、まあ、スタッフさんが運転してて後ろに乗ってるさ、
はい、
で右肩が窓だったわけ。
ああ、はい、わかりました。運転席の後ろ側の並びに乗ってたってことですね。
それでしか考えられなくて、
はいはい、
左が焼けてないってことは、まあ左も焼けてるんだろうけど、こんなに右だけ焼けるのが、
うん、
から沖縄の紫外線怖っと思って。
遅
っ。いやいや、思ってるよ、思ってるけど、うん、多分あれなのかな、だから窓ちょっと開けてたのかな昨日。開けてて、このほら、はい、一応車って UV 加工のシート貼ってあるじゃない。
まあまあまあ、大体の車はね、今はね。うん、
もうから、
はい、
で、今までも乗ってたけど、そんなになることは絶対なかったから、
はい、
多分窓開けて、本当にそこの綺麗にこう、なんていうの、こう、スファーって。太陽のなんかこう。
あれね、髪が降りてくる。
そうそうそうそうそう。ファーっていうの、スポットがここだったんだろうなと思って。はい、痛いのよ。
秋山の肩に、そのスポットが当たってたんでしょうね。
そう。
ファーつって。
多分1個、もしこれが赤くなってなくてただ痛かったら、
うん、
昨日ちょっとしたパワースポットに行きまして、
うはいはいはい、
行ったわけで、そこに入るときにここ、まあ、入って大丈夫ですって言って、はい、まあ、そこの管理されてる方と一緒に入って、うん、でも純選手は純選手もと与那嶺とかも一緒に入ったんだけど、はい、なんかめっちゃ空気いいっすねみたいな、
はい、
なんか気持ちが軽くなりますって言ってたんだけど、呼吸ができないぐらいだったわけ。息吸えないっていうか。
なんで？
わかんない。
そういう聖域みたいなとこに行ったらそういう感じになるんですか？
わーっとはならない。そのパワースポット行った時に。から、けど、今までの中で結構な、この夏の、息吸えないというか、一応カメラ回ってるから、それはでもできないなと思って、この苦しそうにはできないさ。から、でも、ちょっとこうずっと、あ、やばいみたいな。純選手がなんか、うわ、めっちゃ空気綺麗っすね。心が綺麗になりますって言ってたんだけど、
はい、
やばい、全然なんか深呼吸できないと思って。
へー。
で、だからもし何も赤くなってなかったら、それかなってちょっと疑うぐらい肩が痛かったから。
は
い、まあでもこれは完全に日焼けなんですけどね。
はい、
そう。だったなと思って。
ちゃんと赤くなってますからね。
もうね、びっくりした。海行ったかなと思うぐらい。
いや、もうだから、日焼け、で赤くなることがもう今ないから、
どういう焼け方する人？
僕はもう完全にどんどん黒くなっていきます。
あ、気づいたら赤くならないで黒くなるの？
はい、もうすぐ分かります。黒くなったら、あ、日焼けしてんなって。
その
赤い真っ赤になって痛いとか、あの感じにはならないですね。
沖縄の人でも多分多いかもね。もともとジグロな方ってそういう、
もうそれに慣れてるんだと思います。
メラニンがとかっていうよね。
メラニン、
昔いつだったかな、まあ、言ってもさ、県外、
はい、
にいるさ。なんかそこまで大きい日焼けみたいなのはなくって、
うん、
一回でも本当に多分、海で泳いでたらなかなか逆にならなくって、
はい、
岩場でなんかちっちゃい頃よ、小学生とか中学生ぐらいの時に、なんかをさ、カニかなんかを探してて、
はい、
で、朝だから、朝、親が隣の部屋で寝てて、で、親にどうしたのって、何が痛いのって言われて、で、はっって起きたら、寝言で、痛いって言ってたみたい。で、パッと起きたら、本当に背中がこの日焼けで、やけどみたいに真っ赤になってたらしくて。でもシャツとか擦れるのが全部痛くって、
はい、
でも起きはしないわけ。で、寝言みたいな感じで、痛いってうなされてて。で、何が痛いのって言われて、あ、本当だ、背中が痛いって言って見たら真っ赤になってて、なんか、昔の民間療法で、キュウリ貼ってた。
キュウリ？
うん。なんか
キュウリは貼ったことないな。
なんか、キュウリ、まあ、ほんと かどうかわかんないけど、キュウリパックとかもあるよ。一時期レモンパックとかも流行ったから。このビタミン C を直接肌に貼るみたいな。
あ、でもアロエは塗ってましたよ。
アロエはまた別だと思う。なんか意味としては。
いや、昔、それこ
そ。あ、まあ貼ってたよ。貼ってたけど。
貼ってたけど塗ってた。
うん、そう、まあ、アロエは多分本当に炎症を抑える効果があるんだけど、うん、レモンは多分、ない、このビタミン C を肌から透過させるって言って、レモン貼っても意味はないとされているって聞いたことがあって。でもなんか、キュウリも冷やす効果があるって言って、はい、背中一面にキュウリ貼ってた時がある。
へぇー。
でもそれかな。あとは、甥っ子、姪っ子がちっちゃい時に沖縄に来てビーチで3時間ぐらい遊んで、うん、ちょっと日焼け止めめっちゃ塗ったし、あの、あれも着てたけど、
ラッシュガードみたいな。
そうそう、ラッシュガードも着てたけど、次の日も本当に痛かったぐらい痛い、今。
もう何年もその経験はないな。
だもう夏だから来る人は気をつけてくださいっていう。
まあまあね。あの、だから、なんだろう、幼少の時の写真を見たら、うん、ちゃんと白かったんですよ、僕。
へぇ。
本当に2、3歳ぐらいの時ですよ。ただ、海で撮ってる写真ばっかりあるんですよ。
はい。
年々黒くなってってるのが。
ちゃんと焼けてる。そう。戻らないんだね。
そう、昔のアルバムから見てもわかるし、だから、ちっちゃい時は、その、よく海行ったら、もうアホみたいに走り回って遊ぶからめっちゃ日焼けすると、でヒリヒリして多分痛いからアロエを塗ってもらってた記憶はめっちゃあって、
はいはいはいはい、
うち の, あのバルコニーとかベランダに、うん、あのなんていうのこのだ名前忘れたけどプランターにもうアロエ育ててたんですよ、はいはいはいはい、お母さん、それをだから毎年そこからポキって折って皮、
うちも昔あったな、
剥いてからその塗ってもらうっていうのなんかちっちゃい時の夏場のめちゃくちゃ記憶があるんですけど、多分なんかそれでどんどん黒くなってって、多分もう中高ぐらいの時にはもう赤くはならずにどんどん黒くなっていくというか、
もうメラニンがちゃんと出来上がったんだ。
出来上がったんですか、ね、
一応だから自分もあのダイビングしたりとか、はい、毎年ちっちゃい頃から海には行ってたから焼けてはいるわけで、沖縄に来たらでもほら、うん、白いねって言われるさ、
はい、
でも一応毎年こうサイクルでちょっとは薄くなるけど、はい、ダイビングってあのウェットスーツ着るから、はいはい、意外にお腹が白いのよ。
あ、
腕とよくほらあの水着焼けみたいな感じでビキニとか着てたらさ、はいはい、あのそうなるさ、はい、水着焼けじゃなくてウェットスーツ焼けってお腹白いから結構恥ずかしい焼け方になるわけ。
あ、
腕とお腹の色が違う、
はいはい、とかここ手首とかね、長いやつだったら、
あ、そうそうそうそう、あの手首から先長袖焼けみたいになるから、うん、なんかあんまりダイビングしてて焼けましたっていうのってちょっとなんか恥ずかしい。あとは船の上ってよくこの上は苦しいから脱いで、
はい、
あの上半身の腕を腰に巻いて、
はい、
下半身のな、まあ、長ズボンみたいな、
つなぎみたいな感じ
で、ね、そうそうそうそうそう、はいはい、着てるから上は焼けてるけど下が白いみたいな、はい、で靴下焼けみたいになっててから、はいはいはい、なんかちょっとあれよ、あの綺麗な焼け方じゃないからちょっとなんか恥ずかしいっちゃ恥ずかしい。
それこそだから僕は夏場、
うん、
学生の時ぐらいまで、二十歳ぐらいまでかな、夏場にまず靴を履くっていうのがあんまり好きじゃなくて、ほぼ毎日サンダル履いてたんで、
はいはい、ああなるほどね。
今この靴毎日履くようになって、
うん、
靴下焼けがすごくて、
あ
ーハーフパンツ履くから。
ああ、ただでも、マネージャー時代、しょっちゅうお祭りの動向とかに行って、でも、一応なんかまあ、
それこそハーリーとかね。
そうそうそう。本当はダメだけど、サンダルで行ってたわけ。まあまあ、マネージャーだからそこまで服装の縛りもないさ。でも、靴下履かない。で、普通のサンダルとかで行ってたから、もうなんか家帰ってきてたら、ちゃんとサンダル焼けしてて、はずっと思って。ここまでちゃんと塗らないとダメなんだなと思って。
サンダルで焼けたらもうそこだけ、だから別にいいんだけど。
まあ男性はいいさ。
なのかな、だからでも、日焼けはずっと気にし、でもやっぱ30代になって、うん、この10代の時から日焼け止めちゃんと塗らないと、
はいはいはい、
シミとかになって、うん、年齢重ねてから、それが出てくるよと言われてて、
うん、
いや別にもう今そんなことを、先のことを考えて、ることを しないし別にっていうぐらい、うん、まあ、
日焼け止め今塗るのもめんどくせえみたいなね、
はい、夏だぜ、海行って遊ぼうぜっていう感じで、
焼けてなんぼだぜみたいなね。
中高の時なんてほぼ毎日波の上ビーチ行ってましたからね。
へえ。
部活行って終わりでそのままチャリ乗って、その部活終わったまんまの格好のまま行って海にそのまま飛び込むっていうのを夏休みはほぼ毎日してるぐらいやってたから、 もうそれがでも今になって、あ、本当だ、今めっちゃシミいっぱいあるって顔。
私もある。やっぱ30、
そう、30
超えてから肌強い方だから、はい、なんか大丈夫だろみたいな。で、なんかまあ20代とかやっぱね、ちゃんと戻るさ、
うん、
だからまあ別に言うても、で、年取ったら別にみんな出るもんだろうと思ったけど、はい、やっぱ実際に出ると、あ、塗っとけばよかったなって思う。
なんか別になんか僕はね、後悔は別にないんですけど、うん、あ、本当に出てきたと思って、
本当に出てきた、
本当に出てきたと思ってあの最近本当に気づくようになりました。
なんかちょっと調べるもん、あのレーザーとか。
あ
ー、調べるけど、あれって大きいやつとかだと、なんかこの、あ、なんかかさぶたみたいになって剥がれるんだって、そういう治療のやつだと、
はい、
とすると2週間ぐらい、言ったら撮影とかができない。なんかガーゼしたりとかしなきゃいけなかったり、
はいはいはい、
このかさぶたとかみたいになるから、まあ、言ったら見た目もよろしくなくなってしまうから、化粧ができなかったりとか、はいはい、うん、から本当に多分やるとなったら2週間仕事入れないで、
うん、
まあね、普通一般のっていうか仕事はできるけど、うん、撮影とかはできなくなるから、あ、そっかって考えると、やりたいけど、あってなる
ね、だからもう何かしら あの理由をつけて休むしかないし、
うん、だから2週間私が撮影からいなくなったら、あ、シミ取りしてるあいつと思われる
ぴったり2週間いなくなったらそう、
そうだし、まあ物によったりとかね、一回濃くなりますよって言われたり、うん、その間だから化粧禁止とかもあるし、
あ、はい、
この、まあ、ちょっとシミ取りとは違うけど眉毛とかもあるわけよ、はい、この形をもう前周りを言ったらなんていうの、脱毛剤みたいな感じで、
はい、
ワックスでこうペリってよくやるさ、
はいはい、
脱毛するときに、はい、あんな感じで眉毛の形とかもこうプロの方にお願いする、
はい、
とかもあるわけ
ね。なんかもうだって眉全部なくしてその脱毛してみたいな、
あ、そっか、まあ
アートタトゥーみたいな眉毛、
あ、じゃなくて
とかもあったりします、
ね、まああるけど、じゃなくてこの自眉を、
はい、
もう自分の目の形とか顔の形に合わせてプロの方がこれが一番、まあ言ったら若く見えるとか、この顔にはこの眉毛の形が合うよっていうのを作ってくれて、で、その周りのいらない眉毛をこうワックスでこう脱毛してくれる。
マユラーが
いるんだけど、これも2週間くらい伸ばしっぱなしにしないといけないわけ。
ああ、自分でその普段整えてるのもせずに。
そうそうそうそう。
ああ、はいはいはい。
にして、でやってもらわなきゃいけないから、でもそうなるともう行く前日とかはすごいわけさ、きっと、
はい、そうっすね、
もともと薄い人はいいかもしれないけど、うん、私濃い方だし、
はい、
ってなったら
俺もめっちゃ濃いし太いから
のなったらね、うん、また2週間ぐらい多分、まあ、1週間は持つかもしれないけど、
うん、
多分化粧しても多分隠れないだろうなみたいな、あいつ眉毛すげえ生えっぱなしじゃんみたいになるから間1週間ぐらいいないはずなっていうのがあって、なかなか、まあ口コミとかを見てもなかなか2週間眉毛伸ばしっぱなしは難しいだろうみたいな、
うん、だからまあ沖縄チャンネルで、うん、秋山さんが2週間休むとか、
うん、
こんな仮面舞踏会に出るような気をつけて出た時はそういうことだって皆さん思ってください、ね、
そこまでして出してくれるかなじゃあヒートーさんこれ
出てもらわないと困るんですよって言って
ヒートーさんこれつけてくださいっつって
でもこれだよってその
私が言うのね、
シミ取りしたからこれで出るのもあれじゃんっていうのがあって、じゃあわかりましたっつって
これつけてくださいっつって、
は
い、
仮面舞踏会のね怪人みたいな、オペラ座の怪人みたいな仮面
つけて、もうそういうコントを3本ぐらい連チャンで撮れるの作っとかないといけないな、
はい、っていうので秋山が登場したらもうそういうことですって皆さんは、は
い、思ってください、
まあ、周知の、はい、
大変よこうね、なんかまだ私はもうズボラというかさ、言ったらだって女子、はい、まあ女子というかね、髪の毛染めて髪の毛切って眉毛整えてそういうのもやってね、お化粧して美白に努めてネイルしてとか、うん、脱毛してとか、
はあ、大変だよ、
ね、もう
大変だよ、
時間もお金もかかるわよ、
大変だよ、
ね、まあ、それが今ね世の女子とかだけじゃないさ、男子もね、
ね
まあ、気になる方は逆に植毛してとかね、コンタクトも入れて、まあ、コンタクトは私の場合はあれだけど単純にもう見えないから入れるんだけど、見えても入れる人もいるさ、カラコン入れる人もいるし、
それで逆に目悪くなったりとかするから、
もうね、するからもう虫歯の治療もして ねえ、もう生きるの大変ですよ、ね、
洗い物もして洗濯もして、ね、
いや家事の
掃除もして、
家事の話
詰め替えもちゃんとやって、シャンプー
やってる最近この2年ぐらいちゃんとやってる。
俺はもうずっとやってます、ね、はい、はい、というわけで一旦 CM 行きまして、はい、メールツイキャストを募集していきたいと思います、はい、メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜日ジンチャンプラーテと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
オリジンお笑いライブ起承転結が5月27日土曜日にテンブスホールで開催。会場18時半開演19時、チケット2000円。オリジンメンバー27人総出演、ぜひ遊びに来てください。
え、27人も出るってことは合計すると乳首の数54個だ。
いやキモ、何を計算してるべや。
ということは54ピンピンだ。
54ピンピンってなんかやな。
すごい。
あと計算式早こいつ。
はい、5月25日木曜日10時21分になっております。木曜オリジンチャンプルやっております。
はい、ツイキャスもたくさんいらっしゃってます。ありがとうございます。GT200 さんこんばんは。マッチャスさん、秋山さんこんばんは。ヨナ太郎かっこ笑いとともに AR の世界を堪能してましたね。
ヨナ太郎、
ヨナミネのことです。パンプキンのこと。
ピコ太郎的なこと。
いや、正式になんかヨナ太郎って名前を自分で付け出しました。なんかずっと、まあ私は
パンプキン、はい。
そう、なんか、多分、ベンビズキッチンでパンプキンってなったじゃん。はい、で、なんかパンプキン、パンプキンって知ってる人は知ってる。はい、で、まあでも YouTube ではさ、まあ言ったらずっとカメラマンで、はい、まあたまに出てくるとか声だけの人で、はい、まあ、最初は、あれ、本当の初期の初期は、多分テロップ、カメラマンで、文字が出てたわけ。
はいはいはい。
喋ってる文字が出てて。はい、で、そのうち、ヨナミネってなって黒の文字が出て、はい、ヨナミネもなくなったわけ。黒の文字が出たらもうヨナミネですよと。はいはいはい、後から、食レポでは出てきますよ、みたいな感じになってて。で、私はヨナミネとかヨナミとか言ってたさ。
はい、
で、純選手がなんかヨナ太郎って、たまに急に言い出すから。もう、はい、なんか呼び名を統一、まあ、テロップ、お客さん見てる人も混乱するから、
うん、
もう、ヨナミネだったらヨナミネで統一しようみたいな話とかよくやってたわけ。はい、まあ、でも、いろいろ言い方が、名前の呼び方が変わりますで、
うん、
この前 AR って言って、はい、現実に、こう、なんかこのゴーグルみたいなのつけて、はいはいはい、なんか現実に、そのバーチャルの世界を映し出して、
はい、
ドッジボールするみたいな、
はい、
手からなんかビームみたいなの出してっていう、はいはいはい、そういう AR の世界をやったんだけど、そこでなんか正式にヨナ太郎でーすって自分で言って、正式にヨナ太郎になりましたって自分で言ってた。多分誰もなりましたって言っても誰にも許可取ってないと思うけど
それこそでもパンプキンで覚えてる人もいるだろうからな。それはそれでややこしいやつだ
まあでも YouTube はヨナ太郎なんじゃん。
いや、ベンビスキッチンも一応オリジンの YouTube。
だからオリジンの YouTube はパンプキンだけど、はい、沖縄チャンネルはヨナ太郎だじゃん。
そう、だから同一人物だけど、違う人的な感じになるから。
まあでも私も、ほら、沖縄チャンネルはヒートって言って、あれしてるけど、は
い、秋山。
そうそう、秋山だし、はい、なんならだから、YouTube 沖縄チャンネルでも、ヨナミネ私のこと秋山さん、秋山さんって呼んでるから、うん、何回かヒートさんって言って試みるけど、うん、30秒持たない。
無理無理。
いや、なんでよ、いや。そうだから、ああ、まだ壁があるのかってずっと言ってるけど。はい、まちゃさん、続き。そして世界の申し事向きは逃走中のチンパンジーに似てるから逮捕ね、と。
お、ね、
似てるね。あんつばさん、はい、こんにちは。秋山さん、スポットライト当たってますと。当たってました。
当たってました。
消しました。
はい、消しました。
多分さっき日焼けの話したんだけど、多分ね、昨日目もちょっとやられてるっぽい。
ああ。
眩しくて。
紫外線でね。
はい。
紫外線に。
再接近、再接近。で、再接近の、次の再接近の筋は筋肉の筋ですね、はい。再接近は鍛えなくていい。フィットねー。
フィットねー。
こんにちは。
こんにちは。
円楽さんです。マッチャさん、自分も島並海道サイクリングで腕やら唇やら日焼けして痛い目に遭ってますと。 そうな、唇も日焼けするんですよね。マリエさん、ピンさん、荒垣さん、荒垣さん今日はいらっしゃってますね。こんにちは。秋山さんも、ともきさんも、こんにちは。
こんにちは。
わあ。今日はちょっと太りましたね。
大きいブロック
画面いっぱいに。
荒垣深夜になってますね。はい。ずっといますよ。
あんつばさん。オリジーのタレント部門に入った台湾出身のりょうこさんは沖縄チャンネル出るのかなと。あ、いや、わからないっす。お会いもしたことなくて、私もツイッターで、ちょっと前に、こんな方次入るんですよ、みたいな。オリジンに入るんですよ、と言ってたんですけど。
へぇー。
私もツイッターで、ああ、前言ってた人だ、ぐらい。秋山、事務所出入りしてるので、なんか、別に私そんなに事務所の裏事情知らなくていいんだよ、っていうことまでなんか、話されるんで。もうマネージャーじゃないから、私別にそんな。
マネージャーだった時の感覚がまだあるんでしょ
う。そうそうそう、なんか、別にそんな裏事情話さなくていいよ、っていうあれ、ぐらいです。はい、円楽さん、基本は経口摂取だしね、と。ビタミン C ですね。
あ、はい、さっき言ってたね。そうそう。レモンを肌から。
そうそう。吸収すること。たビタミン C ってね、粒がでかい、粒子がでかいんですよ。まあ、この話するとめんどくさいからいいんだけど。
栄養士かなんかのあれ持ってるからね。
そうそうそうそう。ファミマの店員さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。あんつばさん、秋山さんのビキニ焼けは気になると。ビキニ焼けしてないんですよ。だから、お腹が白いんです。マッチャさん、あ、ビキニ焼けだと。
おい、スケベたちよ。ビキニに反応すな。
ホイホイしてる。リナさん、私は素足にサンダル履きたくないので、靴下と一緒に履いてますと。今の若い子はそうだよね。なんか、私たち世代は、うん、サンダルに靴下ってなるけど、今の若い子は抵抗ないみたいね。
あ、なんか今の若い子はっていうか、別に俺も昔からそれはやってたんですけど、それはでも単純にバスケやってた時に、
うん、
バスケットシューズを履く時に、めっちゃ蒸れるんですよ。
はいはいはい。
バスケットシューズ。うんうん、だから、もうその体育館出て帰る時は、もうその靴下のままサンダルで帰るっていう。また外履きの靴に。
あ、クロックスとかはあれよ。サンダル履いても違和感ないけど、なんていうの、はい、女子のさ、紐だけみたいなサンダルあるさ。なんかすごい細いっていうか、足がめっちゃ見えるサンダル。
スポーツサンダルみたいなことを言われてるやつとかじゃなくて。
スポーツサンダル？
ベリベリって。
まあ、あれもでも素足出るけど、ああいうんじゃなくて、もう本当にパチって、ボタン
で。それはサンダルではないでしょ、もう。
サンダルだよ。え、何どういうこと？
わかんないけど。
あれもサンダルだよ。
僕の中のサンダルは、もうあれ。
ベリベリ？
ナイキの、いや、あれです。
何？
足すって入れるだけの、トイレ便所スリッパみたいな形の。
うん。あれは、あれもサンダルだけど、うん、あれはサンダルだけど、でも女子とかがほら、おしゃれでこう履くじゃない。
おしゃれで、もう履いてるあれはサンダルではない。
じゃあもうお前とは喋らん、サンダルについて。はい、グレタマさん、休みの日家で引っこもったら西日が入り日焼けしたと。あ、西日も結構日に焼け、朝起き、なんか昼寝で起きたら焼けますよね。焼けてることはよくある。あんつばさん、干ばつの時に散水作業でガングロみたいに黒くなったと。
ああ、やっぱ春さというかね。
まあそうですね。
そうですよね。
コバトーンと日焼け止めは原理が同じ。
コパトーンって何？
コパトーンは何？コバトーンじゃないよね。
コパトーンって一応聞いたことはあるけど、日焼け止めじゃないの？コパトーンって。
コパトーン？
と日焼け止めは原理が同じって言ってるけど、コパトーンがそもそも俺日焼け止めのことだと思ってたんだけど。
ああ、日焼け止めじゃなくて、あ、でも日焼け止めはコパトーン。あれ？これはあれじゃないの？逆に焼ける、こんがり焼けるやつじゃないの？あ、でもコパトーンっていう日焼け止めの会社かな？なんか、明るい小麦色にって出てきたけど。
あー、なるほどね。
あ、でもその下に普通のアフターサンオイルフリージェルとかも出てくる。
あ
ー。なんだろう、アバウトコパトーンについて。どんな自分になりたい？
あ、これって日焼け止めじゃないんだ。
多分、この UV から守って、綺麗に焼けるみたいな感じなのかな。
明るい小麦色にって書いてある。
うん。あ、でも日焼け止めもあるよ。普通の日焼け止めもあるけど、ほらよくボディービルダーさんとかなんかこの、
はい、オイル的な。
そうそう、オイル的な感じもある。からまあ、そういう会社ですね。
ブランド名なんでしょうね。
シミの、マチャさん、シミの怖さは年齢重ねるとしみじみわかるよ。
はい、出た。
シミシミ。シミシミ。脱毛は市販のテープを足につけ、紐をテープと犬につけて待つと。痛い痛い、怖い怖い怖い。いや、もう、あれだったなぁ。
もう、やった自分の意思では。
もう怖いから。
から
待ってるのも怖いさね、ずっと。
だからもうテーブルの下とかですよね、待ってるのは。足は、椅子に座って。
やったことある脱毛。
ないっす。
ない。剃ったこともない。
剃ったことはある。
ああ。
思春期の時に。
ええー。あ、こういう仕事でとかじゃなくて。
じゃなくて、小5とか小6の時に一回全部剃ったことある。
へえ。
したらちゃんと濃くなった。
あ、で言うよね。濃くなったって言うよね。一、うん、回脱毛テープを試したんだけど、脱毛、はい、ワックスか。足に。
はい。
この、あんま剃ったらそれこそ濃くなるから良くないよっていうさ。一、うん、回だけいただいて、脱毛ワックスみたいな。はい、で、なんか、蜂蜜入った肌に優しい、保湿成分ありますみたいな。
はい、はいはいはい。
やったんだけども、痛くて。
へ
え。もう二度とやらんと思った。
それは昔最近ってこと？そのブラジリアンワックスとかが流行り出して、その自分でも手軽にできるみたいな。
そうそう、お家でできるやつ。
あーはーは
ーよ、3、4年ぐらい前かな。なんかもらってずっとやってなくて、まあそれこそ多分コロナ禍で家にいる時間が増えて、
はい、
なんかちょっとやってみるかみたいな。あの部屋掃除したら出てきたから、
はい。
やったらもうめっちゃ痛くて、
女
子って大変と思った。
大変だな、うん、だから今もう男性でもね、脱毛したりとかする時代って言われてるから、言われるけど別にあんまり興味はないというか。
まあそんな言うほど濃くないしね、トモキも。
いや濃いって言われるんですよ今。だからもう今の時代の人たちには。
あ、なるほどね。あ、
俺もともとだからそんな濃くない方、その沖縄にずっと住んでるし、ね、
まあ、もっと濃い人はたくさんいらっしゃるから、
なんか薄い方だけど、いやいや濃いっすよって言われて、
へ
え、いいって言われたことあるんで。
まあツルツル、まあね、見えるのはあの
腕
足とかだけど、うん、まあ別にツルツルじゃなくてもいいかな。だから逆にあ、なんていうの、あのおぜメンバーとかでも、はい、腕ツルツルだけどすね毛あったらびっくりする。あ、すね毛あるんだっていう。まあ、それあるだろうって言われて。
え、リエさんとかがってことですか？
全然女子じゃない、男子、男子。
男子、ああ、びっくりした。オゼメンバーってなんか名前伏せてたから。
男子、それ、言わなくても男子なのはわかるだろ、今の流れは。リエさんにすね毛あるんだとか言う。あるだろ。周りはするだろうけど。ないだろ、あと。
いや、なさそうなんだよ、リエさんは。
まあ、違う。まあ、全身のね、永久脱毛してたらわからんけど、うん、大体は生えはするさ。生えてても別にびっくりはしないだろ。
ね
え。なんで、円楽さん、スタバの新作よ、シーミーで奪い合いになるあれ、つって。今、ストロベリーじゃないの？あれ、スタバの新作って。
スタバの新作って何？
それぐらい美味しいってこと？
普段、スタバ行かないから、そんな情報が知らない。
あんつばさん、クロックスも穴が開いてる部分だけ焼けるからね、と。
ああ、そうですね。
あるよね。なんか、4コマとかの漫画みたいなさ、足がすごいなんか、反転ができるっつって。
そう、で、
なんかの病気かな。
そう、子供をそれで病院連れていく親が急増したらしいです、ね、一時期。
流行ってた時。はい、まあ流行り出したぐらいか。
流行り出した時に、子供たちに
ね、なんか足にブツブツできてるって言って連れてって。
皮膚科に来る人が、うん、親世代がめちゃくちゃ一時増えた時期があったらしくて。大丈夫です、
日焼け
なんで日焼け止め塗ってね、つって。水分取って気をつけ、まあ、熱中症気をつけてねっていう、そういうネット記事を見たことがある。
怖
っ。あれです、スタバの新作今出てきたらすぐ、うん、レモンケーキ、レモンケーキ味が、
だからシーミーなんだ。レモンケーキ味、瀬戸内
レモンケーキフラペチーノ、
レモン味でいいやんに
っていうのが出たけど、だから沖縄の人間からしたらね、レモンケーキって言ったら
シーミーだよっていう。
おばあの家に行ったら必ずある、銀のね、袋に入ったケーキ、レモンケーキだから。あれが
あれでも沖縄発祥じゃないんでしょ、広島かどっかだ。
あ、そうなんすか。
あ、そうそうそう、らしい。最初は
でもなぜかね、定番化してますから。
はい、GT203、 てっちゃんさん、てっちゃん今日はいないんだね、てっちゃん今日も不在ね、と。てっちゃん、シアさんですね。 GT203 の72ライダー見に来てくださった方なので。
あ、なるほど。
GT203 の中ではシアさんはてっちゃん
なの。あ、てっちゃんなんですね。
そう。
あ、びっくりした。俺の同級生のてっちゃんの方か、
うん、
僕の親父の知り合いの漫画家のてっちゃんの方か。
絶対不在だろ。
なんでてっちゃん知ってるん、どっちのてっちゃんも知ってるんだろうって思って一瞬。
差し入れ全員に持ち帰って素晴らしい、偉いと。はい。シアさんと直高と秋山の3人でも、分けて持ち帰りました。で、郵送する覚悟で行ったんだけど、
はい。
最初、SNS で、まあ、言ったら、ほら、3人でしか行かないから、
はい。
で、荷物も持っていくわけじゃないから、帰る日もバラバラだから、差し入れとか、なんかお花とか、いらないですと。
うん、
なんか大丈夫、まあね、気持ちだけ受け取ります、はい。見に来てくださるだけで十分ですって書こうかなと思ったんだけど、でもやっぱ、ね、お渡ししたい人はお渡ししたいだろうし、ひとしさんに。
うん、
と思って、もう、 あの送る覚悟で行ったら、あのもう 3人でもカバンに入ったのと、私があの大阪から東京に持ってこうお土産をこう運ぶ荷物が、はい、あの空間がいっぱいあったので、はい、なんとか持って帰れました。
あ
でも本当にたくさんいただいたから、あのこの前先週も話したけど、はい、大阪から東京に行くときにほら塩と夕暮れなを、あ、はいはい、あの密輸、ね、密輸ぐらいの感覚でもう大量に詰め込んだじゃない、はい、でも壊れるんじゃないかっていうぐらい運んでて、で帰り、まあ、それをお客尾瀬の見に来てくれたお客さんにお配りして、はい、あこれで帰りすからかんになって帰れるなと思って、でもたくさんいただいた差し入れをそれに今度は綺麗に詰め込んだら、あの質量は変わんないけど、でも重量は全然違った。
へえー、まあでもそうじゃないですか。塩の方が絶対
塩と夕暮れなが重すぎてもうあと2個ぐらい持ってけるわっていうぐらいパンパンだったけどね。ありがとうございました。はい、
あの、安妻さんから脱毛はゴリラテープでしょって来てますけど、あの多分ね市販のああいうテープで絶対やらない方がいいですね。そのなんだろう、剃ったことはそのあるし、
はい、
そのテープ的なやつ、脱毛テープって言われるやつではやったことはないけど、うん、それこそもう遊びとか、うん、お笑いの稽古場とかの、
はいはいはい、ガムテープ、
そうガムテープでとかでやったことあるんですけど、うん、マジで皮膚やられますからね、あれ。
いやでも、
うん、気をつけた方がいいと思う。
あれは良くないよ。
肌弱い人は一番やらん方がいい、うん、
荒れるはず、
うん、でゴリラテープは絶対やらん方がいいと思う。
ゴリラ
めちゃくちゃ強力だから。
ゴリラテープは別にそういうテープじゃないんだ。
違う違う、あの何、今普通に家庭用で売ってますけど、
うん、
あのアメリカから来たそのめちゃくちゃ強力なガムテープ的な、
あ
な、
あ、あれだ、
CM でやってる
メイクマンのあれで見たわ。
そうメイクマンとかにも売ってる。そう
絶対落ちないみたいな、
はい、工具系のところ
で売ってるから。あなるほどね。そういうことか。
ダメダメ絶対やらない。
ゴリラテープって本当にそういうなんか脱毛専門の専用のテープがあるのかと思った。
いやいや、パイプとかに貼って水漏れを防げるぐらいの。
危ない危ない、
強力なテープ。
水漏れ防げるはだいぶだよ。
絶対やらんほうがいい。
GT200 さんだろうと思ったからクッキーだけにしたのさ、かっこいいわけ。はい、
優しい、さすがだな。
あの全員で写ってた写真の時に秋山が持ってたのが、はい、GT200 さんからいただいたクッキーです。
あ
ー覚えてる。マチャさん、あの税関に、はい逮捕された件ねと。逮捕はされてないです、はい、止められただけです。
止められて、あすいませんこれはって言われた。
し塩です。塩ですけど何か
大量の塩、そういうパッケージに確かに入ってますけど。
し塩です。あ今日さっき首里之助と会って、はい、あのこの首里之助は大阪ライブで、私は、はい、この7人ライダー上映会の、まあ、事後なんて言うんだろう、記事どんなでした、はい、みたいな反響を記事にしてもらうって言って取材受けるので、はいはい、首里之助と一緒にいて、でなんか次なんかあるのそういうお話って言ったら、まだこの、まあ、大阪ライブの報告をまとめてまた JTA さんと、まあ、あのお会いして、まあ、そういう話になるかならないかみたいな、
またできるように
って、そうそうそうって言ったからそうそうそう、名古屋行こうって言ったら、名古屋行こうって言ったら、シュリに、あ、なんか名古屋つってあるんですか、うん、ない、美味しいもん食べたいだけ
いいな、
そんなキラキラした純粋な目で言われてもって言って、なんで美味しいもん食べに行くんだよって
、あ名古屋行きたいな、
名古屋美味しいよね、
美味しいもん食いに来たいな、
あ名古屋は。まぶしだ、結局ね、あの味噌煮込みうどんもお土産のでしか食べてないから、
はい、
まだあれは食べてないですからね、はい、
僕もう速攻食べ終わりましたからね、あのいただいたやつ、
美味しかった、
美味しかった、はい
はい。あつばさん、2年前にブーブーさんが起承転結でゴリラテープ使ってお客さんドン引きしてましたよと。
あの
ブーブーはそんなイメージあるな。
いやだからなんか罰ゲームではないけど、あゆむさんにね貼られてこれ絶対ダメって言ってしっていうのでやってましたね。じゃ あれマジでダメなんですよ。マジで痛いですからね、あれ。
いやもうダメよ、
あれはマジで真似しちゃダメですよ、うん、あの適切な用途以外、
そうそうそうそうそう、
あので使うのはやめようねっていうやつです ね
はい
、はい、ちょっと早いですけどね、また一旦 CM 行きまして、メールツイキャストを紹介していきたいと思います。まだまだお待ちしております。それでは一旦 CM です。
今日は何にしようかな。そうだ、最近友達の間でよく使ううちなー口をみんなに教えちゃいましょう。立夏、立夏。居酒屋で閉店まで粘っていた時、友達が春菜立夏立夏と私の腕を掴んで席を立とうとしたんだよね。 これは春菜さあ帰ろうってこと。英語で言えばレッツ、一緒に何々しましょうってこと。何々するという動詞が省略されるから、立夏の一言で場の雰囲気から何をしたいのか察知してね。それができるようになればもう立派なウチナーンチュ。みんなも簡単だから覚えてね。立夏立夏。
はい、5月の25日木曜日17時40分になっております。木曜日ジンちゃんプレーやっております。
す
はい、お願いします。
す、あ、もう6月ですね、
はい、もうオリジンライブで来週、はい、でも5月終わりですから、
来週うちらが喋るときにはもう6月ってことでしょ。
え、
そうだよ。
そっか、もう1日だ。
1日だよ。
へえ。5月最後の放送です。木曜日ジンチャンプル、
もう半分ぐらいになるってことよ今年。
そうですよ。もうだって
6月が過ぎたらだって2分の1終わるってことでしょ。
そうですよ。
何やってた私、生きてた。
生きてた。
私もう本当にさ、毎週週末、なんか、オリジンチャンプルの記憶なくなるのよ。
いや、なく、そんなの俺もう、3、4年前ぐらいか、そう。
問題。
毎週。
問題。
毎週、前の週何の話したかな。
あ、違う。何の話したからじゃなくて、来たら、うん、なんとなく覚えてはいるよ、うん。金曜日になったら、あれ昨日私オリジンチャンプル行ったかなって思う、最近。
いや、それもある。
あれ、もうダメだ、もう。もう。本当に。
あれ？
毎日の記憶。
今日金曜日か。あ、そうそうそう。俺昨日ラジオだ。あ、そっか。
あ、そっか。ラジオ喋ったかみたいな。
それこそもう、わかんない。この昼夜が僕は逆転してるから分からんけど。
はいはいはいは
い。いつも、ラジオ終わった夜、出勤して、うん、ガナーベースにね、
うん。
出勤したもう12時、1時ぐらいの時に、あれ今日何曜日だっけとか思ってる時ある。ああ、今日僕、ラジオ行ったのそういえば、ああ、そうかそうかっていう一瞬ね。本当に忘れるみたいなのが よくあるんで。
はいはいはい。まあ、もう本当にでもね、月日が経つ、年取るごとに月日が経つのって早く感じるよって言われるけど、
うん、
ね、なんか本当に、まあね、まだ40とかこの年でそんなこと言ったら、ね、上の先輩方にはとても怒られるんだろうなとは思うけど、お前らまだまだ若造だぞと言われるのは承知の上で、
はい、
承知の上で早いね。
ね、だから それは先輩方がね、もちろん先輩方も、いや、やっぱ年齢重ねていけばいくほどどんどん日立つの早く感じてくるよって言っていただいて、それを教えてもらったというか、うん、当時はだから、あ、そうなんすね、へーっていう感じでしか聞いてんかったけど、で、まだまだ我々はその先輩方からしたら、まだまだ若造かもしれないですけど、うん、実感してきてますっていうのだけ。
そうそうそうそうそう。
早いなって実感できてき
て。だから言ったら多分、ともきが、はい、その、ともきの早いなと私の早いなも違うさ。
多分、また違うと思う。
ね。もうなんか次喋るの本当に50歳になってるんじゃないかっていうぐらい。
気づいたらね。
ね。
あ、あって。意識をね。
今年で40だから、はい、40の時はほら多分周りが、もう40、え、40? みたいな。
はい。
で、驚いてくれるさ。30代の時もそう、30になる時もそうだったわけ。
はい。
とうとう30だね、みたいな。30、上の方からは、もういらっしゃ、みそじにようこそ、みたいな。30代へようこそ。で、1個下、2つ下ぐらいの友達とかは、はい、お、先輩、みたいな。なんか、
もう30代です
ね。30代ですね、みたいな。なんか今まで同級生ぐらいの感覚で喋ってた人が、はい、なんか急に上扱いするみたいな。
いや、もう30代ですからね、
って言ってたのが、うん、なんかこの、
40代。
ね、35とかはもう別に何も言われない方がいくよ。
はい。
が、もういざ40ですよ。でも30になる時よりの恐怖心とかは一切ない。なんか30になる時は、はい、あ、ついに30になるんだと。なんか、どうなるんだろうみたいな。ドキドキみたいな。30だしもっとしっかりしなきゃと思ってたけど、なんかこの40になるのは別に、はい、40。なんか40代だし、みたいなのはないなぁ。なんか、なんかね、72ライダーのセリフでもあったけど、もっと大人と思ってた、みたいな。
はい。
だから30がそうだったわけ。30ってもっと大人と思ってた。
うん。
で、30後半ってもっと大人と思ってた。うん。が続いてるから、まあ、だし、まあ、50歳として、あのセリフを言ってる。もっと大人と思ってた、とか。
うん。
50歳、まあ、台本のセリフだけども、それを見て多分50歳の人も、うんうんってうなずいてるさ。うん。から、まあ、多分40になっても50になっても、もっと大人と思ってたって一生言ってるんだろうなと思って。
だから俺が小学生ぐらいの時に、親父が45、6とか。
はいはいはい、はい。
7、8ぐらいかな、
うん。
だからもう40代って、もうお父さんで、おじさんで。
そうよ。
っていうイメージだったけど、
うん、
だそれこそ自分も30代も、
うん、
20代は大人、30代はもうおじさん。
はいはいはい。
40代お父さん、
うん、
もっとおじさん。っていうイメージだったのが、
うん、
自分が30代入ってあれってなってるし、40代50代の先輩たちがめちゃくちゃ若々しくて楽しそうだから、
うん、ああまあそうね、
全然その
上世代がね、
そうおじさんって自分たちでも言ってるし、うん、いやおじさんだよって言ってるけど、うん、なんかね、
まあ最初だから昔そのまあ言ったら一個はね、自分の父親母親って一般の人だから、うん、一般の40歳のお母さんじゃん、
うん、
を想像して今の先輩があの先輩方の40歳を見ると、あの時のお父さんお母さんと同い年ですかみたいな、
うん、
めっちゃ若いっすねみたいな感じにはなるよね。
なる。
だからしんさんの44とか今年45かな、このあの人、
え、わかんないっすもうわかんない、45なの、
44かな、44に去年なってるはず。なんかゾロ目になるからわがまま言わないみたいなことを43歳で言ってた気がするもん。なんか43歳の誕生日はこっちでやったんだよ。
はい、
で、
あれ俺とちょうど10個違うのか。
そう、そうって言ってて、
はい、11じゃないかな。
43の誕生日はこっちでやったんだよ。で、うん、散々なんかあれが欲しい、これが欲しいとか、誕生日アピールしてて、はい、プレゼントあげて、
はい、
で、来年は俺アピールしないよ、つって、ゾロ目だからっていう意味のわかんないことを発言してたんだよ。で、急にお休み入っ、もう一番わがまま言う、お休みに入るっていう、う
ん。はい。で、帰ってこない。
そうそう、帰ってこないっていうのをやって、大勢でお祝いしてるから、多分44になってるはず。だから、あれでって言ってたけど、最近までの上映会だったけど、はい、なんか紙一重だよね、シアさんの44って。44ってもっと大人だと思ってたみたいな、44さ。けどもっとなんか、他の44の先輩方もっと若々しいんだけどなっていう、うん。
見た目若々しいし、なんだこの活発な、
そう、エネルギーがね。
エネルギーも若々しいしだけど、シアンさんはね。
ちゃんと初老なんだよ、なんか。
まあそういう人もいるんだな。
うん、だからまあなんか、まあ不思議だけどね。
いや、それこそだから一昨日、キャッチ出た時に、うん、その、メインのね、MC の川光杏里さんに、
はいはい
はい、僕多分現場で、一緒にお仕事というか、
うん、
っていうので会うのは初めてだったんです。
はいはいはいはい。
ガラベで2回ぐらい会ってご挨拶したことあって、何かで、うん、多分、ヒープーさんの披露宴かなとかの二次会とかでご挨拶したりとかぐらいはあったんですけど、
うん、
っていうのも小刻みプラスで昔あった、好きな沖縄女性タレントランキングの、うん、もうずっと1位なんですよ。
はいはいはい、
アンリさんが20歳21ぐらいの時に見た時からずっと、
うんうん、
っていうのを、まあ、江守さんも昨日じゃ一昨日担当だからいて、
うん、
江守さんそれ知ってるから、
はいはいはい、
楽屋とかでそれとかを言うんですよ、
うん、
いや恥ずいからやめれと、それを出さないようにしてたのにみたいな話をしてる中で、はいはいはい、話してたらアンリさんも今年40なんです。
そう、同い年、
同い年なんですね。だからさっき聞いて思い出して、アンリさん俺ずっと35、6ぐらい。
いや、お前の方がだんだんあれなるし。
そう、2、3個上ぐらいだと思って
た。ああ、はい、はいはいはい。
感覚的に。
うん。
で、聞いて、もう本当に、楽屋で、ええー、って言って、40なんですか、江守さんと同い年ぐらいじゃないんですか。
ああ、そうか、江守は下だもんね。
はい。いや、違います。つって。小刻みさん、森の1個下ぐらいです
ね。ああ、そう、1個下だね。
ので、びっくりしたのを、さっき、秋山さんが今年40だからって言ったセリフを、あれ俺それ最近どっかで聞いたなと思って、一瞬でフラッシュバックして思い出したっていう。
そうね、
ツイキャスでね、
はい、
大城くまさんから、
うん、
この理論で言うと死なないと思ってたって言って死ぬのが理想だよねっていうい
や、それは多分それは多分全員からいや死ぬよやって言って死ぬんだろうねいいね、最後になんか、いや、死ぬんだね人間ってみたいな、じゃねーつって、いや死ぬだろうつって、
秋山さんって死ぬのっていうそんなもう言われるなんか葬式が、でも理想的だよね。
そうだね。じゃ、なんか全然違う話して、全然でもないんだけど、はい、この老けた老けてないっていう、なんか鏡見てさ、はい、やっぱ自分老けたなって思うさ、
あ、はい、
まあ、それは思うさ、はい、でなんかこのまあいろいろさ、こう最近、まあ、だんだん周りも結婚してで、はい、私の場合どっちかっていうと女性より仕事とかも男性の方が多いさね。
はい、まあ、
でこう、男性が言う奥さんに向けて老けたなとか、お母さんの顔になったなとか、
はいはいはい、
昔は綺麗だったのにみたいな愚痴をちょっと聞くさね。
はい、
で、まあ、私こう大学の、まあ、勉強でもそうだし、まあ、そういうね本とかも読んだりとかはするから、私 SNS でそういう情報いっぱい流れてくるさ、
はい、
このお母さんの愚痴じゃないけど、
はい、
妻としてのみたいなで見て、でなんかこのなんだっけな、 まあ、言ったら女性って子供を産んだら、はい、この内臓的に 5歳ぐらい体年齢が衰えるんだって、一気に。
うん、まあでもそれぐらいのエネルギーを使
う、ね。そう、だからダンプカーに引かれたぐらいのこの内臓のダメージがあるっていうぐらいだから。ほん、だいぶボロボロさ。
だって一人の命を産み落とすわけ
だから。10ヶ月いたやつを、4キロの生命体を産み落とすわけさ。うん、それはダンプカーに引かれて、で、それを、ね、ダンプカーに引かれたらみんな多分1ヶ月ぐらい入院したいさ。けど、一週間ぐらいで、その生命体とともに、送り出されて、
は
い、
退院して、
そう、
2時間、
そう、2時間、誰ともなんかこの、世間から遮断され、なんか、外に出るもんじゃないよ、みたいな。で、2時間ぐらいの睡眠で、っていうのをね、自分の思い通りにならないに生命体を1年とかやるさ。で、うん、なんか、老けたなみたいな、あいつ老けたなってこう、思ったわけって言われたから、その人に、だから説明して、はい、子供を産んだら、はい、もう女性ってやっぱ5歳とかある、も
う、そう、
体に負担がか、それぐらいかかるんだよと。ね、男は産んでもいないんだから、うん、老けるなよって言って。
勝手に老けるなよって。
そう。お前じゃあその顔とお腹を鏡で見てこいっつって。うん、お前産んでもいないんだから老けてんじゃねえよっつって。
体、もうだらしなくしてるんじゃない
かって話ですね。もう完全に自己管理できる自分の体さ。女性はもう生命体がいるからもう、はい、自分の管理ではどうにもならないでしょ。
そこにね、生命エネルギーを。
自分の生命を、はい、取られるわけさ、うん。取られるっていうか。
栄養をね。
ね、栄養渡してるさ。
育てて。
そう。男性は自分の体だけで自分で管理できるんだから。
無駄な脂肪を蓄えてるだけだから。そうそう。
じゃあ、老けないでいただけますかと。そんなこと言うなら。
去年から一気に太りまして
。もうね、だから、そのなんか、赤ちゃん抱っこしてる妻とか、まあ奥さん見て、ああ、老けたな、みたいな、うん。っていうの聞くたん、なんかこう、っていう愚痴を聞くたんびに、この話してる。いや、お前産んでないんだから、じゃあお前老けんなよ、って。お前その顔とかが、あの、お腹、大体みんなそういう人ってちょっと太ってお腹ぽっちゃりしてるわけよ。お前その腹見てこい
って。めちゃくちゃマッチョでそれ言ってる人は多分いないでしょ。
もうすごいスラッとしててさ、もう髪の毛もピシッとして、はい、ね、もうおしゃれにも、自分も気使ってますとかだったらあれよ。
プロンして、妻の食事を作りながらプロテイン振って、老けたなっていうマッチョはいないからね。
多分そのマッチョは老けたなって言わないんだよ。
まずそういうマッチョは、あの、もう。
別にマッチョじゃなくていいのよ。
しないの
マッチョじゃなくていいのよ。洗濯物をさ、うん、子供を抱っこして、おんぶして、洗濯物をこう、はい、干しながら料理してさ、はい、してて、もうスラッと、はい、もう髪の毛も真っ黒で、
はい、
で、笑顔も爽やかで、はい、そしたらもう、あれよ、頑張ろうってな、奥さんもなるかもしんないけど。うん、どうお腹ビール飲みながらお腹出して真っ白な顔
を出して、おお受けたなで、そんなそんなことを言う人はでも多分そうよ。そんな自分の管理もできんよ。やばい、俺はその体型になっていってるから言うかもしれん。まずは自分をちゃんとしよう。
だから若い、これから結婚する若い男の子には、女子ってそうなんだよと、女性ってそうなんだから、
はい、
絶対まあ思うのはしょうがないさ、うん、感想だから。
ありがとうと。
そう、ありがとうと。
いつも、
そう、自分も頑張んなさいっていう。っていう、言いたい。
それが一番大事。
GT200 さんから、もうおじさんって自覚してるから他人にも優しいさ、と。だから YouTube とかでほら、マイコが20、はい、もうすぐ4かな、来月で。24で、若いから、なんかもう。そう、だからね、もう、自覚、もう、本当に、おばさんで、バイト先もさ、若い、この飲食の方は若い子ばっかなの。
はい、いや、そりゃそうよ。
で、20歳ぐらいのさ、他店舗からヘルプしてに来た子が、この前なんか、エプロンがちょっとねじれてたわけ。
はい。
あーっつって、でもなーって、明らかにこんなさ、初対面のおばさんがさ、エプロンねじれてるよって言ったら怖いさ、しかも、ね、自分より身長高い人が。もうね、エプロンねじれてるよ、みたいな。はーってなるさ。だからもう、社員が来るまで、なんか、待っててから、ねえねえって言ってあげて。
あの子のエプロンねじれて
ると、ね、て言ってあげて。
もう、私はいけないから。
もう、怖がらせちゃうから。もうかわ、あの子がかわいそうだから。
その、もう感覚もでもおばちゃんですよね。もう私から言えないからっていう。
もうだから、でもおばちゃんにはいけるのよ。だから、店員さんとかに、あ、お姉さんちょっとすいません、みたいな。あ、こうやってどんどん、ちゃん、なんか言いたいことちゃんと言えるようになるんだなって。っていうね、もうだからもう今年ちゃんと40にはなってる。
ああ、もうマインドはね。
マインドはね、
そう。
まあなんか40っていう自覚はありの、
は
い、 若く保つっていう、ねね、
の頑張っていくっていうのは、ね、そうそう大事かもしれない、はいはい、というわけでもうお時間ですけども、あさって、27日オリジンお笑いライブ起承転結ありますので、また SNS 等で予約等も受け付けております、はい、配信チケットも同じく2000円で売ってますのでぜひぜひライブの方もよろしくお願いいたします。
このクレジット決済の方で、はい、アンケートに、のところで、まあ、誰の SNS で知りましたかとか誰の見ましたかっていうところで、はい、トーキングでやると
その
時のね、はい、チケットにもなりますので、はい、ぜひぜひ
応援してる芸人さんとかの名前、ね、なんか入力するでもいいですし、
はい
はい、何でもいいです、
はい、
あと、ちなみにずっと、あれでしたけど明日僕誕生日ですね、
知ってます、
ありがとうございます、うん、それだけお伝えして、
冷蔵庫にねケーキを用意して忘れてきましたのであの買ったよっていう写真だけで今年はいいかなと、
いただいて、うん、いただいてもらってじゃあ、はい、ありがとうございます、
はい、来週までは多分持たないので写真だけ送っときましょうね、はい、おめでとうございます、
お願いします、30、34歳になります、はい、明日、はい、34? 34です、
あ、
はい、
もうすぐだね、
だから愛子ちゃんの、ね、年齢聞いて10個違うんだっていうのでってなってましたさっき、はい、はい、というわけで、明日誕生日のともきと
はい、劇団でラッキーアマひとみでした、
また来週、さよなら、
バイバーイ、
ライブよろしくね。